ただいま、マタイによる福音書の16章21節から28節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。イエス様による最初の受難予告と言われる言葉です。イエス様がこの先エルサレムに向かって行って、そしてそのところで十字架につけられ殺されてしまう、そのことを弟子たちにお語りになった最初の場面です。しかしイエス様はこれから苦しめられ殺されるからといってご自身が世界の主であり世界の裁き主でありそしてまた救い主であるというその立場を変えられるわけではありません。主イエスはどこまでもご自身の務めに忠実に歩んでいかれます。どこまでも、つい今しがたペトロが告白したような方であることを通していかれます。16節の言葉をお聞きします。16節、シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。直前のところでペトロがこんなふうに言い表しました。イエス様のことをメシア、救い主、生ける神の子です。でこの立場からイエス様は一時たりとも退いたり変わったりはなさいません。敵の手に渡され多くの苦しみを受けられそして殺される、そのことによってメシアでなくなるのだというようなことは一言もおっしゃいません。むしろその逆です。苦しめられ殺される、しかし三日の後に復活することになっている。イエス様ははっきりそうおっしゃいます。そしてまたイエス様はこの地上を復活した後もう一度訪れてくださるのだ、そういう約束もおっしゃいます。今日聞いている27節のところです。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。人の子というのはイエス様がご自分のことを呼ぶときにこうおっしゃった呼び名です。ですからイエス様はご自身が父の栄光に輝いて天使たちと来るのだ、そうおっしゃるんです。イエス様のことを苦しめ十字架につけ反発してお前なんかいらないと言って十字架の上に捨ててしまう、そういうこの世の人々に対してイエス様は見切りをつけたりはなさいません。再びおいでになる、そしてそれぞれの行いに応じて報いるのだ、そうおっしゃるんです。イエス様はご自身が人間を救いに入れる救い主であり、そしてまたそうであるからこそ全てを裁く裁き主でもいらっしゃいます。全ての人はこのイエス様の前に自分自身の申し開きをしなくてはならないんです。自分がどのように 生きてきたか、今生きているのか、イエス様がそのことを私たちに問いただす時が来ます。28節にこう言われている通りです。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。私たちは日頃あんまりこの受難予告の後の言葉というのを重大に聞いていないかもしれません。イエス様が3回受難予告をなさった、そのことは教会生活をある程度長く続けておられればご存知だろうと思います。福音書を読んでいたら3回イエス様が十字架のことを教えている。でそのことは多分これまでも何回も礼拝説教の中でお聞きになっているだろうと思います。しかしです、一番最初にこうやってイエス様が十字架のことを予告なさったときに、同時にこの私はあなた方の裁き主なのだ、人の子が天使を従えて父の御国の裁き主としてあなたの前に来るのだ、そのこと同時に言っておられる。でこのことあんまり日頃は重く受け止めていないんじゃないでしょうか。しかし実際ここはそうなっているわけです。イエス様がご自分の十字架を予告なさる、その時にこういうふうにイエス様がこの私こそ世界の主である、裁き主である、そして救い主である、そのことを強調して語っておられる。このことはよく考えてみると不思議なことであり、そして異様なこととすら言えるんじゃないでしょうか。イエス様ここでおっしゃっている通りに、この世の主であり裁き主であり救い主なんです。ペトロがあなたはメシア、生ける神の子です、そういうふうに申し上げた、そのすぐ後でこのことをイエス様もおっしゃるわけです。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来る、そしてその時あなた方は申し開きをしなきゃいけない、一人一人の行いに応じて報いが与えられることになるのだ。ところがそう言いながら、その人の子はこれからエルサレムに向かって登っていって、敵の手に渡されて苦しみを受けられ殺されるんだ、そうおっしゃるんです。でもしここでこの受難予告というか死を予告しているのがお医者様で、そして死を宣告されているのは例えば本当に重篤な状況にある病気を抱えている患者さんで、そしてあなたの余命は何ヶ月ですと言われてるんだったら分かるような気がします。そして私たちはそういうことを聞かされるときに本当にショックを受けたり残念だと思ったりしますけれども、しかしそれでもこれは人の運命としていずれは受けなきゃいけないことなのだから仕方がない、そんなふうにどこかで諦め慰められながら死への一方通行の道を進んでいくことになるんだろうと思います。しかし今のところっていうのはこれ場面が全然違うんです。病気を抱えた人がお医者様から余命宣告をされているのではありません。単なる普通の人ではなくて、この世界の裁き主である、そして救い主である、そういう方が来られるんだって言われてるんです。普通だったらです、そういう方がおいでになるんだったら人間はその前で恐れるのが当たり前だろうと思います。自分が今までどう生きてきたのか、そのことが全て明るみに出されて、その人生が良かったのか悪かったのか、それぞれの行いに応じて仕業に応じて報いられるんだ、聞かされたら私たちは ドキドキするだろうと思います。この方によって救いに入れられるんだ、そう聞いたならどうかこの私を救ってくださいって、そういうふうにより頼みたい気持ちになるだろうと思います。私たちの方が裁かれ救われる人間なんだってここで言われてるんです。ところがそうであるにもかかわらず、ここでイエス様はその裁き主であり救い主である世界の主である人の子イエス様がエルサレムで人の手に渡される、苦しめられ殺されることになっているんだ、そうおっしゃってるんです。理屈で考えたらこんなに理屈に合わないことはないだろうと思います。私たちの方が裁かれるはずの、そして私たちの方が救っていただけるはずの、そういう相手に対して人間が手をかけ苦しめ殺してしまう、どっちが裁き主だか分かんないような行動を取るっていうんです。イエス様はこの時ですから理屈で考えるとどうも合点のいかない2つのことを同時におっしゃっていると言わざるを得ません。ところが弟子たちはこの時その異様さに感づかなかったようなんです。ペトロだけでなく他の弟子たちもです。ここでイエス様がおっしゃっている言葉の意味というのを理解しないまんまに通り過ぎてしまったんです。でもちろんイエス様はご自身がお伝えようとしておられること、それが弟子たちになかなか分かってもらえないだろうということをよく承知しておられます。すぐには理解できないだろうということをよく分かっておられるので、イエス様は何とかそれが弟子たちに理解できるようにこの時まで注意しながら繰り返し弟子たちを教えてこられたんです。このマタイによる福音書によれば最初の3分の2ぐらい、つまり今私たちが読んでいるところの前ぐらいまではイエス様はあからさまではなく抑えたような調子で、それとなくご自身のことを弟子たちに分からせようとしておられます。この私が何者なのかということを伝え、そしてまた弟子たちの前で実際に宮座をなさることを通してどういう方なのかということを弟子たちに分かるようにしておられます。ところがある一定の時を境に、それからあとは今度ははっきりと3度にわたってご自身が苦しみを受け殺される、十字架にかけられるのだということを弟子たちに伝えられるようになるんです。まことのメシアである方、まことの裁き主であり救い主である方が多くの苦しみを受けて殺されることになっている、そう弟子たちに打ち明けられます。しかもそれは神様のことを知らない、神様のことを信じないよその人たちによって殺されるんじゃないんです。他ならないエルサレムで神様の民である人たちの代表によって十字架にかけられ殺されるんです。イエス様はそのことを本当に慎重に何とか弟子たちに分かってもらおうとしてゆっくりゆっくり教えてこられました。しかしイエス様がどんなに慎重に、またどんなに時間をかけてゆっくり弟子たちに伝えてもです、弟子たちにはとうとうイエス様が伝えようとしていることはわからないんです。イエス様が教えようとなさったこと、それは弟子たちの理解の範囲を超えているんです。ここで理解しなかっただけじゃありません。イエス様が敵の手に実際に落ちた時にも弟子たちは裁き主が敵の手に落ちたんだとは思いませんでした。 自分たちの先生が無力なただの人間として敵に捕らえられたんだ、そう思って自分も捕まったら大変だと思って蜘蛛の子を散らすみたいに逃げてしまうんです。あるいは十字架が立てられ、その上にイエス様がかけられる聖なる金曜日にもそうです。世の裁き主が、そして救い主があの十字架の上におかかりになるのに、弟子たちはそのことが分かりませんでした。自分たちに関わりのあるあのナザレのイエスという先生が罪人として犯罪人の一人として処刑をされていく、ただの人として死んでいかなきゃいけない、そのことで弟子たちは心がいっぱいになってしまって十字架のもとに駆け寄ったりしないんです。逃げ散ってしまってどっかにいなくなっています。遠巻きに女性の弟子が眺めているだけ。あるいはイースターの朝も同じです。イエス様が復活をなさる、ここでおっしゃったように3日目によみがえるとおっしゃった。でその通りイエス様は3日目に復活をなさってお墓が空になった。でも弟子たちはそのことが分かりません。イエス様がおっしゃった通りのことが起こったのに、それがイエス様のおっしゃった通りのことだって思わないんです。誰かが死体を墓から盗み出したんだ、そしてどこに行っちゃったのかわからないと言って嘆くばっかり、おろおろするばっかりです。弟子たちは今日ここで初めて十字架のことを聞かされた時から、実際にイエス様が処刑される時まで、そして処刑された後3日経ってもなお、ここで語られたことの意味を悟っていないんです。しかしそれは無理もないことなんです。この世界に本当に白黒をつける方、私たちの人生が、あなたの人生はこれを生きてよかったのだというか、あるいはあなたの人生ダメだったんだというか、そういう白黒をつける方、そしてたとえダメだったとしても、もしかしたら救いに入れてくださるかもしれない、そういう方、その方が私たちと同じような人間の手によって苦しめられ、むざむざ殺される、イエス様はそうおっしゃるんです。ごく当たり前に考えて、どうしてこの二つの事柄が結びつくんでしょうか。本当に救いを与えてくれるんであれば、多くの人から歓迎されて当然だろうと思うんです。もうじきクリスマスですけれども、クリスマスに子どもたちが楽しみにしていることがあります。赤い服を着た人が家を訪ねてきてくれる。何歳までそれを本当だと思っているか分かりませんけれども、しかしうちの子どももどうやら本当じゃなさそうだと思いながらも来るのを楽しみにしています。なんで喜ばれるんでしょう。贈り物を持ってきてくれるからです。本当に嬉しいことをしてくれるからです。そういう存在がもしいてやってきてくれるんだったら、誰だって喜ぶに違いないんです。サンタクロースが家を訪ねてくる、その時に押し売りお断りなんて張り紙をしてです、うちには来ないでくださいなんて人がいるでしょうか。クリスチャンじゃなくたってみんな喜んでサンタクロースの格好をして、そして何か来ないかなって楽しみに待ってるんじゃないでしょうか。本当に救いをもたらしてくれる救い主であれば、あのサンタクロース以上に歓迎されたって不思議ではないと思います。しかし誠の救い主であるイエス様は歓迎されないんです。むしろ 憎まれ、陰謀によって捕らえられ、殺されていきます。そういう人物というのは本当に救い主なんでしょうか。それともただ苦しめられて殺されてしまう普通の人間なんでしょうか。実はイエス様が今日ここでおっしゃっておられることというのは、よくよく考えるとです、あちらを立てればこちらが立たないという、そういう二者択一の判断を迫るような言葉です。弟子たちが分からなかったんですけれど、しかしこれ弟子たちだけだろうかと思うんです。ここにいる私たちだって同じではないでしょうか。普段あんまり深く考えてないので、私たちはイエス様が自分の救い主なんだ、そう簡単に思ってるかもしれません。イエス様がこの私の救い主です、神様の一人子です、ペトロが言ったように、そこまでならもしかすると私たちも同意できるかもしれないんです。しかしです、そういうふうに私たちが信じているその方がこの世の人たちの手に落ちて苦しめられ殺される、その方が自分の主なんだって、実は私たちがイエス様を自分の主ですって言ってることはそういうことです。イエス様こそ私の主ですって、そういうふうに言ってるということは、私の主っていうのは十字架にかかって殺されていく人ですって、果たしてそういう方を本当に自分の主だって言ってしまっていいんでしょうか。救いをくださる方だって言ってくだされば喜んでついていきます。でも敵の手に捕らえられ、散々に苦しめられ、ついになぶり殺されてしまう、それこそが私の主なんですって本当に言えるでしょうか。弟子たちはついていけなかったんです。逃げてしまいました。私たちどうでしょうか。弟子たちが捕らえられた時に逃げましたけど、ここにいる私たちはあの弟子とは違う。この私はたとえ十字架にかかんなきゃいけなくてもついていきますって言うでしょうか。そういうふうに言ったお弟子さんもいました。でもそのお弟子さんもついていかなかったんです。私たちの救い主が十字架にかけられ殺されてしまう、そのことは率直に言って誰にとっても受け入れがたいことだろうと思います。弟子たちがイエス様の言葉を理解しなかったというのは、これは弟子が愚かだったからではありません。理性的に考えたら誰だってこんなことを受け止めようがない、そういうことをイエスもおっしゃったんです。実はイエス様が救い主なのだということは、理性によって解明して理解できる、そういう事柄ではないのだろうと思います。十字架にかけられお亡くなりになった、その方が3日目に復活をした、そしてそれが本当にこの世界を裁くし私たちに救いをもたらす私たちの主なのだ、そういう理解というのは実は理性から出てくるものではないと思います。それは信仰によって受け止められるほかないことなんです。そしてその信仰っていうのは、実は私たちが自分で考えた結果たどり着けるものではないんです。聖霊が私たちに働いてこれでいいんだ、そういうふうに思わせてくれる、そんなところのあるものなんです。ですから私たちは自分の信仰を理屈でもって何とか伝えようとしてもなかなか伝わらないところがあります。でそれはどうしてか、もともと理屈でないものを理屈で言おうとするからなんです。イエス様の弟子たちを考えてみたらよくわかると思います。どうして弟子たちがあの十字架につけられた方を自分たちの主だって告白するに至ったのか。お墓が空だった、あるいは 十字架にかかった、そのいろいろなことを頭の中で考えていくうちに、ああやっぱりこれは結びつくんだ、救い主だって理性で分かったって書いてあるか、聖書にはそんなこと書いてないんです、むしろ弟子たちはさっぱり分かんなかったって書いてあるんです。じゃあなぜそれでもイエス様は救い主だってそういうふうに思うようになったのか、それは復活したイエス様が出会ってくださった、自分たちの前に来て、そしてここに私がいるんだ、そういうふうにおっしゃってくださったからです。しかしただイエス様が目の前に来ただけで分かるって分かったかっていうと、そうじゃないっていうお弟子さんもいました。エマオに向かっていたお弟子さんたちはイエス様とずっと一緒に歩いてたのに、目の前にイエス様がよみがえってるんだ、気がつかずにずっと歩いていた。イエス様がパンを裂いてくださった時に初めて、あれはイエス様だって分かった。そうしたらばイエス様が姿が見えなくなった。精霊が働いて、ああ自分の前にこの方が救い主なんだ、そういうふうに分かって、お弟子さんたちはイエス様がよみがえり十字架にかかっているその方が世界の裁き主であり救い主なのだと分かるようになったんだ、そう言われてるんです。精霊が働いて、そして弟子たちがうすうすそのように感じ始めていたことが間違いのないことだというふうに分かる。それはいつか、ペンテコステの出来事です。イエス様が出会ってくださった。弟子たちはそのことをお互いの間で話し合っていましたけれども、しかしまだまだそれが本当に確かだって思えないんで、周りの人たちを恐れて自分たちだけで隠れてたんです。ところがペンテコステの日、聖霊が下って弟子たちが聞かせてくれたあの話は本当のことだ、そして地上の教会が始まったというふうに言われています。ペンテコステの日になって初めて私たちはあのイエス様が私の主であり世界の裁き主であり救い主なのだ、そのことを確信するに至ったんです。そういう意味ではイエス様が今日おっしゃったことは弟子たちに分かるはずがないことを語っておられる、そういうところです。イエス様はそのことを承知しておられるので、弟子たちがすぐに分からないということではじれたり怒ったりなさいません。さてしかしです、今日のところでは一人だけひどく怒られた人がいるんです。ペトロです。ペトロが怒られたのはどうしてか、これはイエス様のご受難や死について理解しなかったためではありません。苦しめられ死んでしまう人が世界の救い主なんだということが分からなかったので、どうしてお前は分かんないのかと言って怒られたんじゃありません。ペトロをはじめ弟子たちが理解できないだろうなということをイエス様はよくご存知です。じゃあなんでペトロはことさらに厳しい言葉をかけられているのか。ここでペトロがどう行動しているかは22節に出てきます。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。ペトロ自身はイエス様のことを何とか殺さずに済ませたい、そう思ってるわけです。自分としては懇願するような思いでイエス様を脇に連れて行って、イエス様がおっしゃったようなそんなことがあってはならない、そう強く訴えているつもりだったかもしれません。しかしペトロはそういう気持ちが強いあまり、ほとんど命令するみたいな口調になっているわけです。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエス様が苦しみを受け殺されるということなど決してあってはならない、そんなことは口に出してはならないし思ってもならないことだって、そういう調子でペトロはイエスもいさめるんです。しかしです、 このペトロの振る舞いっていうのは、これは弟子としてどうだろうかと思います。イエス様の行動っていうのはペトロが決めるんじゃないんです。イエス様が神様から与えられている務めを精一杯果たしておられる。ペトロが横から口を挟むことでも、ましてペトロがイエス様にそんなことをするべきでないなんていうような、そういう話でもないんです。実はペトロはまさしくここで ペトロ自身としては全く意識してないんですが、イエス様が十字架に向かっていく道を妨げようとしています。そして十字架に向かわないで、あなたは十字架にかかんなくたって私たちの先生なのだ、私たちの主なのだ、そういう誘惑をイエス様に向かってささやいていることになるんです。エルサレムを見据えて、そこで十字架にかけられる、そのことを見据えて一歩一歩ここから歩んでいくのだ、そう言っておられるイエス様に向かって、そんなことがあってはなりません。その前に立ちはだかります。ペトロは、ペトロは岩っていう意味の名前ですけど、まさにここでは妨げの岩、つまずきの石になってるんです。福音書の中に前の方に言われていましたけれども、イエス様を十字架への道に歩ませないようにするというのがサタンがやろうとしたことです。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けになって、いわゆる交渉外という、イエス様のこの地上での救い主としての働きを行う生活に入っていった、その一番最初にイエスも荒れ野に赴かれました。その時に誘惑する者が来たんだって福音書の前の方に書かれています。それがサタンなんですけれど、サタンは何を言ったか、イエス様が十字架の道に向かわないように、十字架抜きでもこの世界をあなたにあげますよっていう、そういう誘惑を最後にするんです。三つ誘惑をするんですけれど、そしてそれは一つ一つ神様からそらさせようとしたり、あるいは聖書の言葉に基づいて神様を試させようとしたりする、そういうことが前にあるんですが、一番最後にサタンがイエスも誘惑した言葉というのは、十字架なんかにかからなくたってこの世界私があなたに全部あげますという誘惑です。マタイによる福音書の4章の8節と9節をお読みします。5ページです。新約聖書の5ページ上の段の真ん中よりちょっと右のところですが、マタイによる福音書の4章の8節をお読みします。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。十字架にかかんなくてもいいですよ、この私の前にひざまずきなさい、そうしたらこの世界全部あげますって。サタンはそう言うんです。あなたは十字架にかかるなんて苦しいこと経験しないでも、十字架抜きでもこの世界の主になれますよ、そういうふうにささやくんです。それに対してイエス様は10節におっしゃるんです。するとイエスは言われた、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。イエス様はこの私に与えられているのは十字架に向かう道なんだ、神様に仕えよって書いてあるだろうって、その神様に仕える道を私は歩んでいるので、あなたに横合いから指図されるいわれはないと言ってサタンを退けるんです。悪魔はひととき離れ去ります。しかしそのサタンが今またペトロの中に入り込んできて、ペトロを使って十字架からイエスもそらさせようとしてるんです。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。他ならないペトロです。つい今しがた、あなたはメシア、生ける神の子ですっていうふうにイエス様の前に信仰を言い表したペトロです。 そのペトロの中にサタンが忍び込んできて、こう言わせるんです。十字架に向かっちゃいけない、そんなことは決してあっちゃいけない、なぜならあなた大事な主なんだから、救い主なんだから、裁き主なんだから、だからこんなところで命を落としちゃいけない。人間ってサタンの前になんて無力だろうって思います。本当に熱く信仰を語ったペトロが次の瞬間にはもうサタンにつけ込まれて、十字架抜きで歩んだ方がいいですよって、自分としたら真心から言ってるつもりでイエス様に誘惑の言葉をささやきかけるんです。イエス様はそういうサタンの策略を見抜いて厳しい言葉をペトロにおかけになるんです。23節です。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。イエス様はサタンに騙されないんです。ペトロの口を通じて人間的な親しさを親しさによって覆い隠しながら、しかし十字架に向かう道のりからイエスもそらしてしまおうとする、そういう企みを見抜きます。そして退けサタンと、そうおっしゃって十字架への道のりを一歩一歩歩んでいかれるんです。イエス様がこんなふうにペトロのことを叱りつける、あるいはペトロの中につけ入っているサタンを叱りつけて誘惑されずに一歩一歩歩んでいくということは、依然としてイエス様が主であるという立場を確保しておられるということです。ペトロを通しての誘惑にイエス様は屈したりなさいません。たとえご自身に苦しみが望み、命を脅かされ殺されるということがある、その時にも神様にだけ従う主である、そしてそのことによってこの世界を明るみに照らし出す裁き主であり、神様の御心に従って人間に命を与えようとする救い主としての歩みを変わらずイエスも歩んでおられるんです。イエスはそんなふうにここで主としての歩みを続けていかれるんですが、さてそのペトロにおっしゃった後です、弟子たちにも言葉をかけておられるんです。でこの言葉もです、実は受難の予告と同じくらい私たちには理解しがたい言葉です。24節と25節をお聞きします。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。ね、なんだか禅問答を聞かされてるみたいだって言った牧師がいました。まあ、確かにそう思うかもしれません。命を救いたいならそれを失え、命を失ったらそれを得るんだ、不思議なことが言われています。イエス様はここでご自身の十字架について教えようとなさるんです。今から向かっていかれるその十字架が本当にあなたたちに命を与えることになるんだ。しかしこういうイエス様のおっしゃり方というのは実はとっても危険に満ちた言い方ではないでしょうか。私たちはこの言葉うっかり誤解してしまうかもしれないんです。どんなふうに誤解するか、イエス様が経験なさったような嘆きや苦しみや悲しみ、恥ずかしめというものをこの私も同じように経験しなければいけない、イエス様が経験した十字架をこの私も同じものを背負っていくんだ、そう受け取ってしまう人がいるかもしれないんです。でもです、そういうふうになってしまうときには実はイエス様の十字架以外の別のものを私たち背負っていることになっちゃうと思います。 イエス様はここでまずですね、ご自身の十字架の苦しみのことをおっしゃっている。もちろん今日のところに十字架という言葉としては出てきませんけれども、しかし弟子たちにです、あなたはあなたの十字架を背負わなきゃいけないんですよって無造作におっしゃってるんじゃないんです。最初にこの私がエルサレムに向かって行ってここで苦しめられ命を落とすんだ、十字架にかけられるんだということを教えられた後で、弟子たちにだからあなたもあなたの人生の苦しみや痛みを十字架として背負っていくことになるんだよ、そう教えてくださっている言葉です。うっかりその前のところを見落としてですね、聞き漏らして後のことだけ、つまりあなたは自分の十字架を背負うんだよってそこのとこだけ、受け取ってしまうと、私たちはイエス様を抜きにして自分の人生を苦しみとして引き受ける、そういう、英雄主義的な感覚というのに、流されてしまうことがないとは言えないんです。しかしそうじゃない、この私はエルサレムに向かっていく、そしてあなたのために十字架にかかるんだ、イエス様の十字架っていうのは、いわば孤高の存在としてイエス様が自分だけでかかるものじゃないんだよとおっしゃってるんです。そうではなくて、あなた方が人生の苦しみや悩みや嘆きを経験するときに、そこであなたが経験する辛さというのは、実はこの私が十字架の上で一緒に経験していることなんだよ、そうおっしゃってくださってるんです。私たちが十字架っていう時には間違いなくそこにイエス様がいらっしゃるんだ、そうおっしゃるんです。でこれ考えればよくわかると思います。もしもです、イエス様の十字架が何も起こらなかったんだと仮定してみてください。私たちそういう時にイエス様の十字架も何もなかった世界に生きてたとしてですよ、自分が人生の中で悲しい思いをした、苦しい思いをした、辛い思いをする、その時に果たして自分の受けているそういう辛い境遇、辛い経験を十字架という言葉で言うでしょうか。言うはずがないんです。私たちが自分の人生の嘆きや苦しみや痛みを、これは私が背負っている十字架だって思うのはなぜか、それは私たちが歩んでいく前に本当に十字架にかかってくださっている方がいらっしゃったからなんです。イエス様がいてくださるからこそ、私たちは人生の重荷や苦痛や痛みを、これは私も十字架を背負っていることなんだっていうふうに受け止めて歩んでいくことができるんです。イエスもおっしゃいます。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。で自分を捨てなさいというのは、イエス様と別の、イエス様とは違う一個人になるなっていうことです。別に言えば、あなたが苦しみを受けて歩んでいる、辛い思いをしながら生きていく、その歩みっていうのはイエス様の右や左に並んで歩く、そういう道のりじゃないんだとおっしゃってるんです。そうじゃなくて、私の十字架が見えるように距離を置いて私の後からついてきなさい、そうおっしゃってるんです。この私が十字架にかかって、あなたの辛さや苦しみや悲しみをすべてあなたの前に歩んで、ブルドーザーみたいに全部引き受けてあげるから、あなたはその私の後についてあなたの人生を歩んでいきなさいって、そうおっしゃってるんです。でこういうイエス様の招きの言葉を聞かされてです、私たちは実は主イエスに従うっていうことの不思議さの前に立たされるんです。私たちがイエス様についていくというのは、誰かが無理やりに私たちをそうさせるんでしょうか。自分では辛いのが嫌だ、苦しいのが嫌だ、そんなの引き受けたくないのに、仕方なくイエス様が十字架にかかる方だから私たちはそれに従っていく、そうなってるんでしょうか。そうではないと思います。しかしそうじゃないとしても、イエス様に従うってことは無理強いするようなことじゃないんです。私に従ってらっしゃい、十字架を背負って私に従ってきなさいというのは、イエス様から私たちに語りかけられている一つの提案だ、そう思って聞くべき言葉だろうと思います。 イエス様に従おうと従うまいと、私たちはそれぞれにこの地上で自分の人生を生きていかなきゃいけない。イエス様に従ったらなんかとっても悪いことがあるけれど、従わないといいことばっかりだっていうなら別にそういう人生を生きたっていいかもしれないんです。でも私たちはイエス様を信じていようが信じていまいが、イエス様と関わりなく生きたらなんか急にバラ色の人生になるかって、そうじゃないはずなんです。私たちが自分の人生を経験していく、自分の人生の中で悩みや嘆きや苦しみや痛みを覚えていく、そういうあなたをこの私が引き受けてあげるから、私の後に従いなさい、あなたの十字架を背負って私についてらっしゃい、イエス様はそう提案をしてくださってるんです。私たちはその提案を自発的に自由に自分がそれを受け入れて従っていくか、それとも拒否するか、それは一人一人私たちの問題になってくるわけです。まもなくクリスマスですけれども、あのクリスマスの晩に一人の緑子がこの地上に生まれてくださった、そこにも実ははっきりと十字架の印が刻印付けられています。イエス様は決して何の反対もされない中で、みんなから祝福されてよかったねって言って生まれてきたんじゃないんです。来週マタイによる福音書の2章を聞きますけれども、そこではヘロデ王がシエスの命を狙ったんだって書いてあります。イエス様は生まれた時からその存在を脅かされて命を狙われるような危険の中に身を置いておられたんです。しかしイエス様はそこで神様に信頼して安らかに眠る緑子の姿をとってこの地上においでになりました。そしてその会話桶の中から始まって、神様に祈り御心を尋ね求め、そして神様の御心に従って生きることをご自身の糧としてその人生を終わりまで歩んでいかれるんです。そういう中でこの私は今から十字架に向かっていくのだ、そのことも弟子たちに語られています。そうやってイエス様が幼子のところから成長し、そしてこの地上に神様に従う、そういう群れの最初の一人となって歩んでいかれる。弟子たちはなかなかそのことが理解できなくて、ここに神様の御国が作られてるんだって分からなくって、自分たちが認めるからこれはリーダーなんだ、でも殺されてしまったらそれは嫌だから逃げるんだ、そんな思いでしかついていってないんですけれども、しかしまさに実は弟子たちが理解しようが理解しま、理解しようが理解しまいが、それに関わらずです、イエス様は神様の御心に従う、そういう歩みをこの地上に成していかれるんです。どうしてか、弟子たち一人一人が悩みや苦しみや嘆きを抱えているからです。イエス様を信じている人たちがそういう辛い思いを持って人生を生きていかざるを得ない、そのことをご存知でイエス様はそういう人たちの主になろうとして十字架に向かって歩んでくださっているんです。イエス様が十字架に向かわれたのは、私たちと関わりのないところでイエス様が一人で歩んでいった話ではないんです。私たち自身が日々の生活の中で嘆きや労苦や思い煩いや思うようにならない、そういう苦しみをたくさん抱えながら生きていかなきゃいけないので、そういう人たちの主として、本当にそういう人間と共にある方として十字架に向かって歩んでいかれるんです。しかし同時にそこに神様の御国が作られているのだ、その光のもとに私たちを照らし出すんです。だから私たちはイエス様に照らし出されて、その前で自分がどうであるかの申し開きをしなきゃいけなくなる。イエス様は私たちの裁き主です。 私たちはしかし弟子たちと一緒です。イエス様を通して神様の国が来ている、なかなかそう理解できないし信じられないんです。ですからつい逃げてしまったり無責任になってしまったり、神様に命を支えている人間としてふさわしくない意味もたくさんしてしまいます。イエス様はそういう私たちが神様に憤りを受け滅ぼされてしまう、そのことをご存知で私たちのために十字架にかかってくださった。そういうことをしてくださったのがこの私の主ですって、どうして言えるのか。人間の理性で言えるんじゃないんです。そういう方がおられたんだって聖書に書かれている。そしてなんでそんな主を自分は拝めるんだろうかと思いながらも、しかし本当にこの方こそが私の主として来てくださった方なんだ、そういうふうに聖霊が働いて信じることができるようにされた私たちは、イエス様がこの私の主ですと言いながら歩んでいくんです。イエス様がそういうふうに歩んでくださるもとに身を置いて、終わりまで歩み自分の一生の命を最後まで歩んで命を失う人は、実は命を得ることになります。しかしそういうイエス様なんか知らないと言って、自分の人生なんだから自分の生きたいように自分の思いが実現することこそが一番いいんだと思って歩んでしまう人、そういう人も世の中に大勢いらっしゃいますけれど、そういう方は別にうんと意地悪をされるんじゃないんですが、しかし自分の人生はあっという間に来て、そして最後は自分の人生が実現して実現して実現していった最後にはこの地上の命を終えることになるんです。自分の人生の中でどんなに大きなことを成し遂げたと誇ってみても、それはもう過去のことになってしまって、最後は自分には何にも残されていないという中で全てを失って身一つで死んでいかなきゃいけなくなる。ですからイエスもおっしゃるんです。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うんだ、しかし私のために命を失う者はそれを得ることになるんだ、そうおっしゃるんです。クリスマスの喜びというのは、2000年前にあるご家庭に赤ちゃんが生まれてよかったねってお祝いしてあげる、それだけのことではないのだろうと思います。むしろそこに生まれてくださった緑子から始まって、神様の救いの御業が本当に私たちに、あなたの命は今日私の保護と支配のもとに生きていいんだよ、そういうふうに言ってくださっている御国の建設の御業が今に至るまで続いているんです。そして私たちはこの教会の交わりを通してそういう神様の御国に連なるものとされています。主イエスが十字架にかけられたけれども復活した方として私たちと共に歩んでくださって、そして神様に信頼していいんだよって、そう教えてくださっている、そういう中に私たちも置かれています。私たちはそういう救い主が、また私たちの人生をすべて照らし出す裁き主がこの世に現れてくださっている、今私たちと共に歩んでくださって、私たちはこの方の救いのもとに置かれてるんだ、そのことをこそ喜ぶように招かれているのではないでしょうか。私たちは自分の十字架を追って背負う、私についてきなさい、そうおっしゃる方の招きに自分自身を委ねて歩もうとする決心を今日もう一度新たにされたいのです。クリスマスから始められたこの地上での神様の御国建設の救いの技に預かるものとして、ここから与えられている一日一日の歩みを歩み出したい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはメシア救い主です。生ける神様の一人子です。そのようにペトロが最初に信仰を言い表したときに、イエス様は直ちに その私が十字架にかかるのだと、そうおっしゃいました。私たちの人生をすべて照らし出し、そして私たちの罪を許すために十字架に向かうのだ、そのように告げられたイエス様の言葉を弟子たちは誰一人理解せず、そのことの不思議さも分からず、特に言おうとも思わず、ただイエス様が自分たちの目の前から消えることばかり気にしていた、そのような弟子たちの姿が福音書の中に書かれていますけれども、私たちもまたイエス様がどのようにこの私を救ってくださっているのかということを日頃あまり考えないまま、ただイエス様が救い主で自分と一緒に歩んでくださるのだ、そのことばかりを心に思って歩んでいるようなところがあります。しかしイエス様が本当に深い御心を持って私たちのために十字架に向かわれ、苦しみを受け死んでくださり、そしてよみがえり命を指し示してくださっていることをどうか覚えさせてください。この地上にある私たちの生活の中で、さまざまな痛みや苦しみや嘆きを経験する日に、主イエスキリストがそこにも共に歩んでくださることを覚え、与えられている日々をイエス様が背負ってくださった十字架のもとにある、そういう自分の生活であると思いながら過ごしていくことができますように、どうか聖霊によってあなたが私たちを主イエスキリストに固く結んでくださり、そこに慰めを与え、力を与え、勇気を与えて歩ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様が来られたことによって私たちに与えられている新しい始まりに、どうか今日また再び立つことが許されますように、そしてここからの日々を主と共に歩み、主に従う主のもとにある日々として歩んでいくことができますようにお導きください。私たちがこの週どんな経験をするのか、まだ私たちには分かりません。しかしどこに行ってもイエス様が絶えず共にいて、私たちのために苦しみまた取りなしてくださっていることを覚えることができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。